人は自然の本性としては死ぬべき動物と変わりはしません。ところが聖書では、神は人をご自身の形と似姿に創造されたと記されています。創世記 1-26。それは私たち一人一人の存在が、この世界に神がどのような方であるかのイメージを表すことができるほどに、高価で尊いという意味です。なおその際、信仰によって私たちは、この世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが、目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ヘブル 11-3、とあるように、神はご自身の言葉によって、一人一人をユニークなかけがえのない神の最高傑作として創造してくださいました。ですから、すべての人間は、神の言葉である御子キリストの形と似姿に創造されているとも言えます。つまり、神の御子が私たちと同じ姿の人間となられたという以前に、私たち一人一人が、御子キリストに、似せて、御子を表す、形、に創造されているというのです。確かに、現在の人間の、生き様、を見ると、神の御子であるイエスとはかけ離れた、罪深いものにしか見えませんが、イエスの生き方を見るときに、私たちは、神の形、として本来どのように生きるように創造されているかを知ることができます。私たち一人一人が神の形として創造されているとともに、御子は見えない神の形であり、コロサイ 1-15 とあるように、人間イエスこそが本来の神の形としての生き方を世界に指し示しておられるということがわかります。遺伝子的には動物と何ら変わらない人間が神の御子と同じ神の形であるという神秘は、世界の初めの時に神が人を創造してエデンの園に置かれたということに表されています。本来、園において人は創造主との永遠の交わりのうちに生きることで、この肉体を持ちながらも不滅の命を喜ぶことができたはずでした。それは神が人に、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ、創世記 2-17 と言われたことに表されています。つまりそれは、善悪の知識の木から食べない限り、永遠の命の交わりを体験できたという意味です。しかし、人は蛇の誘惑で、善悪の知識の木から取って食べてしまい、エデンの園から追放され、死に支配されるものとなってしまいました。そのことを神は、お前たちは、神々だ。皆、意図高き者の子らだ。にもかかわらず、お前たちは、人のように死に君主たちの一人のように倒れるのだ。詩篇 82-6-7、と言っておられます。私たちは、神々であるのに、死ぬべきものとなったのです。イエスは、ユダヤ人から自分を神とする冒涜者だと非難された際、この詩篇を引用し、神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、と言いつつ、人間を神々と呼ぶことは不当ではないと言われました。ヨハネ 10-34-35。実は、神の言葉は、私たちが真の神の形としての生き方を回復できるために、人間イエスとしてこの地に下って来られたのです。ヘブル人への手紙2章で著者は、キリストにある救いの御業を、多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたことは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神に、ふさわしいことであったのです、と記されます。ここではまず、神にとってふさわしいこと、として、多くの子たちを栄光に導くこと、が描かれています。10節。つまり、死の支配によって破滅に向かっている人間を救い出すばかりか、人の、神の形、としての、栄光、を回復させるために、神は救いの創始者であるイエスを死の苦しみに渡したと、驚くべきことが記されているのです。罪の許し、以上に、神の形、の回復が救いの核心とされます。それは、サタンの計略によって、人が、神の形、としての栄光を失ったので、それを放置したままにすることは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にとってふさわしいこと、ではなかったからです。なお、神の御子であるイエスが、完全なものとされた、というのは不思議な表現ですが、 これは死ぬべき肉体を持った方が、その力を打ち破って、朽ちない体となられたことを意味します。そして、そのキリストの復活は、私たちすべてが復活して栄光の朽ちない体を持つこととセットで記されています。キリストの復活は、私たちすべての人間の復活の、初歩、第一コリント15-23、だからです。その上で、キリストの受肉と復活によって実現した救いが簡潔に、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じように、それらのものをお持ちになりました。それは、死の力を持つ者、すなわち、悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生うがい奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。14、15節、と記されます。神は死ぬことのない方ですが、神の言葉が、私たちと同じ血と肉を持つ体を取られたことで、死ぬことができるようになりました。しかし、命、そのものである方が死ぬとき、反対に、死の力、が滅ぼされます。しかも、死の力を持つ者、とは、サタンのことで、イエスはご自分の死によってサタンの力を滅ぼしてくださったというのです。キリストのうちにある者にとって、サタンはすでに、無力化、されています。サタンは今も確かに、私たちを脅すことはできます。しかし、私たちは、すでにキリストのうちにある復活の命を生き始めているのです。初代教会時代のローマ帝国の支配は、剣の脅しという軍事力によって成り立っていました。しかし、キリストのうちにあるものとされた信者たちに、死の脅しは通じなくなりました。それどころか、クリスチャンが殺されれば殺されるほど、福音は爆発的に広がりました。それは人々の目に、クリスチャンたちがすでに死を乗り越えた永遠の命に生きていることが明らかにされたからです。神の言葉がこの地に来られたのは、この方が真の御父の形、イメージであることによって、人間が神の形、イメージとして再創造されるために他なりません。それは、死と破滅の力が滅ぼされない限り、回復ができるものではありませんでした。それで主は、死すべき体を取られることによって、ご自身の体において死を滅ぼし、人間が再び、本来の目的に沿った、神の形、として新しくし生きられる道を開いてくださったのです。現代の日本においても多くの人々は、不安に駆り立てられるように生きています。そして、その不安を象徴するのが、死、です。確かに、肉体の死を望むほどに苦しんでいる人が多くいます。しかし、その心の奥底には、人生はこんなものではないはず、と思う、命の喜びに満ちた生活への憧れがあります。十字架は死の力に対する勝利のシンボルでした。死の力は砕かれ、私たちのうちには創造主ご自身、命に溢れた、聖霊、が住んでおられます。私たちは、創造主である聖霊の働きによって、イエスが生きられたように、神の形、としてこの世界を照らすことができるのです。この世界の闇は、キリストにある、命が輝く舞台に過ぎません。萎縮する必要はありません。